ざっくばらんにやるのがこのわいわい塾の私趣旨だと思いますので、あの今日はちょっと私抗議的な話をちょっとしてしまったんですが、あの普段感じていることでもいいです。今後に対する希望も含めて、あの今日聞かれて感じたことをお話しいただければと思うんですが、
ただ、憲法にはそんな細々したことは書きませんと言ってもやっぱり利害の反映というのは出てくるだろうじゃない。ということはあると。いいでしょうか。それじゃ。
編自体読んだ見たのを今でも覚えてますよ、カソブランカ。あれも結局フランスの植民地での出来事ですからね。だから植民地、今でもエジプトやなんかでああいう事件が起こってるでしょ。植民地がいけないんだということが国連憲章でもはっきり言うことできなかったんですよね。というのは国連を支配している国々はみんな植民地持っていた。でそれが実際にはその植民地 の戦いがいろんなところで行われ、1968年に来たか植民地独立不要宣言というのは採択されて、公然と植民地を擁護できなくなっている。ところがその後もいろんな利害の絡みで大国はその資源を通じて支配して、例えばエジプトなんかはあの中東の中でも民主的な国だと言われてますけれども、言われてきましたけれども、それはあのイスラエルやなんかとの関係もいろいろありますけれども、二十何年間非常事態宣言出しっぱなしです。そういう国がまだいっぱいあるわけで、あのフランスのだから人権宣言がね、歴史的な意味を持ったことは事実なんです。こういう考え方を、さっき紹介したような考え方をこの社会に紹介したわけです。で、それはそれに先立つルソーとかなんとかの、論文やなんかあって、それが当時の人々を捉えて、特にブルジョワジーの支配の道具になっていったということはありますけれども、実態と、だから、まあ、掲げた目標との違いというのは確かにあるんでしょうね。これは今でもいろんなところであるじゃないですかね。私訴訟についてはどこかで一回取り上げたいと思ってるんですけれども、私あの判決感動的だと思うんですけれどもね、生存権という言葉を使いますけれども、生存権というのはあの判決の中で出てくる言葉は単に動物的に生きているということだけではなくて、人間に値する文化的な生活を営む権利を言うんだということを、その政府の、 市行政批判に対して言ってるわけですね。で、あの判決そのものは最高裁で否定されたと言いましたけれども、実際の判決主文はその内容を正面から否定することできないんで、朝日さんが亡くなってしまって、行事の検事さんたちが訴訟を継続したのを認めないという形で門前払いしたんですね。だからそういう意味で裁判所も正式に全部突っ込めるわけにいかなかったし、当時の政府はね、いろいろ言いましたけど、結局生活保護費引き上げたんですよね。だからそういう形で の戦い の成果というのは、その後それに続いていくつかの裁判で出てます。まあ、裁判が戦いの手段だ全てだと私は思いませんけれども、そういう意味で朝日訴訟というのはちょうど高度成長に入った時期の、私が憲法運動を始めた頃の裁判としては非常に印象に残っているので、一回取り上げたいと思っているんです。健康で文化的な生活というのは一体 何なんだ。それとの関係で今度 の, そのあれ見るとね、政府はおおむね自分で自分の面倒見ろということなんですが、漁業に関して漁業特区という言葉を使い出したんですよ。これどういうことかというと、岩手から宮城にかけた沿岸というのはリアリス式海岸ということで、ギザギザギザギザになってるわけですね。だから漁場としては非常に潰れてる。しかしその、まあ、言うならば極端に言えば入江元に漁協ができてるんですよ。そしてそれぞれが漁業権を認められて、牡蠣の養殖やったり、魚を定置網をやったりしてきた大きいですから。で、その場合自分たちの、まあ言うならば支配権ですから、漁獲権を全部自分たちでコントロールしてたんです。取り過ぎないように、減ってきたら養殖やその放流をすると。それが一気に、まあ言うならば押し流されて、今NHK なんかでは、まあ、比較的NHK にしては誠実にその後追っかけて復興やってる人たち描いてますけど、復興ドックというのは何かというと、私どっかにあれしてたんですね、こういうあれですね、これ違う、こういうことを考えて、水産、食品加工などへ外資系を含め思い切った優遇制度を入れた企業誘致による集積所を再構築する。これが水産と、わざわざ外資系なんてことまで使ってますけど、要するにポンとどっかに一箇所に大工場を建てる。そこで加工から流通から全部管理する。そのためには今まで漁民に認めていた漁業権を企業にも認めると。そうなったらどうなるか分かりますよね。外資系も含めて税金の優遇、あれしますから、大企業をワッとします。ワッと来て、だっておそらく競争で淘汰されますから、大きな企業はあります。中小の漁協は全部潰れます。それを今やろうとしてるんですよ。それが漁業特区なんです。で、創造的開発ということもよく言われてるんですが、これ阪神淡路大震災の時に流行ったことです。何かというと、神戸の街っていうのはどちらかというと中小の商店がずらーっと並んでごちゃごちゃしてた感じはある。それが地震でほとんど倒壊した。そしたらその再建を認めなかったんです。認めなかったというよりも みんなお金がなくて、土地が、うちが壊れてどうしようもないから、どうしようか戸惑ってる時に、安くその土地を全部強制的に買い上げない。そして住んでる人たちを六甲の奥の方に置いてある。で、今、神戸市行ってみる、ご覧になるとわかりますよね。高速道路がわーっと走ってて。いわゆる大企業型の都市開発。これを前から、その、狙っていたと。それが、その、当時の兵庫県知事は災いで、福となっていると言ってますけれども。今度の震災でも、これは自民党の神の内閣の経産大臣。の言葉です西村さんということです。これまでやろうとして できなかった進められなかったことを震災復興の機会に一挙に進めるべきだと。個人個人から土地を買おうと思うと嫌だと言って、神戸の場合土地開発ができなかった、地震が一掃してくれた。同じことを東北東の 大震災でもやろうという、つまり発想が逆転していくわけです。さっき言いましたでしょ。大企業の経済活動を制限し、国民の生存権を保障するというのが憲法だと。ところが国民に対してはお前勝手にやれだけじゃなくて消費税も上げますよと。企業に対しては法人税を下げて、税金の優遇措置まで取って、その儲けの仕事をちゃんとして、ただ企業ですから、儲からなくなったらすぐ撤退する。というような状況が、あの地震の問題とっても現れているということがあると。 弁護士、裁判官、検事官、そうですね、このそれぞれが確か20人ずつ候補者名簿を推薦して、その中からそのみんなが放送3社が投票するという形でやった。だから当然にそのいろんな立場の人たちが最高裁の判事になった。ところがそれは1回だけで、あとはみんな政府の任命になったわけですね。ただその政府の任命のもとでも世の中が変われば変わるっていうのは、あの公務員労働者の首都圏の問題で、60年代にはいくつかの違憲判決が出てます。ところがそれに一番危機感を持ったのは財界で、あの政法協事件っていうのを覚えてるでしょうか。70年前後に、要するにあの裁判官は政法協に加盟してるんということで、あの干していくわけですね、いわゆる。あの裁判官の配権というのは自由なんですよ、最高裁の人事権で。そうするとね、今まで都市の地方裁判所にいたの下院裁判所に転々と配権していく。その被害に遭った裁判官のこんな歌を思い出したんですが、渋々と渋から渋へ渋巡り、五分の虫にも渋の虫にも五分の魂、なんとか裁判所、なんとか渋っていうね、裁判官一人と職員が2、3人のところへずっとある。で、家族も連れていかなきゃいけないんです。そういうことで定年を迎える裁判官なんていうのも出て、結局政府になびく体制っていうのをずっと作ってきたというのがあれですが、しかしさっきも言いました、60年代から70年代になぜできたかって言ったら、それは革新、あの自民党が選挙の度ごとにずっと得票率を減らし、それから革新自治体が全国にわーっと広がる中で、やっぱり裁判所もその繁栄があった。今はそういうのもなかなかできないで、 特に最近 の教育、あの日の丸決めの押し付け問題ではね、一連の、まあ、外国ではありえないような判決が出てる。だから今の憲法のもとでも裁判官任命制度の民主化ができるんです。ところが今やられているのは、唯一総選挙の時に最高裁裁判官の国民審査、あれやれって言ったって無理ですよね。いきなり何か知らない人間の名前が出てきて、丸か×かと。もう私は徹しているのは、政府が任命した裁判官だから、ろくな裁判官はいないに決まってると言って、あれしたんですけど、たまにそうでない裁判官がいるのに、なんだと弁護士に怒られたことありますけどね。だから今の憲法の下でその趣旨に沿った最も別いい制度を作るかどうかというのは、やっぱり人間、あの国民の運動の力だと私は思いますけど、あの3年前名古屋高裁が自衛隊について判決だったんですよ。あれも随分考えた判決なんです。政府の憲法解釈によってもの立場に立って、それから自衛隊派兵の特別立法の立場に立っても、あれは憲法違反だという、そういう組み立てなんです。つまり自衛隊は合憲だと、それからイラク派兵法で自衛隊を送ったのも合憲だと。だけれどもその自衛隊が武装した部隊をクウェートからバグダッドに運んで、そのバグダッドで飛行機を降りた米兵がすぐに戦闘行為をやってるんだから、自衛隊の行動は戦闘行為実態のものである、憲法違反だという考えた判決で、弁護士の方もね、最近は自衛隊憲法違反だなんていう最初からそこだけをつくようなやり方はしないでね、今言ったように仮に合憲だとしてもこうじゃないかというやり方で、そのあの判決を出して、裁判官は3人いるんですけど、まあ売席と言いますが、中心的な裁判官はもう辞める決意で出たんですよ。 辞める決意というのは別にその判決を出したらダメだというんじゃなくて、もう学者になりたかった。まあ、それほど思い入れなかったんじゃないかと思うんだけど、両陪席の若い裁判官がしっかりと支えて、それに運動の力が加わって、裁判官はそんだったらということで、もう裁判の判決の当日はもう裁判官辞めてたんですよ。まあ、そういう続決もあって代読された判決なんですけどね。だからああいういい判決を出させることも運動以下によってはね、もう裁判所は政府の命から全部ダメだみたいなことではなくて可能なんだということはあると。裁判所の裁判官がね、ずっと裁判官一筋っていうのはそんな多くないんですよね。大体これも3つぐらい分かれてて、裁判官出身、これは判決すぐ分かります、どういうことを言ってきたかとか。それからね、企業の弁護士をやってきたとか、それからまあいわゆる弁護士出身、この人たちも分かるんですが、官僚出身もかなり3分の1ぐらい占めるんですよね。そうなるとまあ一応ね、そういうのを専門に調べてるところがあって、必ず総選挙の前には発表してますけどね、こういう経歴を持つと。ただ今も言いましたように裁判官も揺れますからね、というよりも一番象徴的なのはさっき原判決の話してたんですが、小泉内閣の時にね、これは誰が質問したかに対して小泉首相がちょっとカッときてね、そんなこと言ってたって、その自衛隊は合憲なんですよ、最高裁判所は合憲の判決出してるんですよ、いう怒鳴ったことがある。私はその時にね、閉めたと思ったんだけど、誰もその委員会で反発するのがいなくて、その翌日か翌々日に反発して小泉さん陳謝したんですけどね、最高裁が自衛隊合憲の判決を出したことは一回もないんです。それはね、やっぱりさすがどんな最高裁でもね、あれをね、憲法9条に違反しないと言い切ることはね、理由つけがたい。だから手続き上の問題にしたり、例えば一番最初江庭事件というあれですけれども、自衛隊が演習に使っている通信線を切断した行為、これに対してその憲法9条で自衛隊は国を守るものなんだから憲法を罰すべきだという刑事特別法という特別な法律がある。それで政府は起訴した。で、弁護団はもともと自衛隊は憲法違反なんだから刑事特別法なんて特別な法律を適用する条件にはないという戦いをしてね、これは世論が圧倒的に支持してね、私もその運動に参加して何回か札幌地裁にも行ったんですが、 一般の予想はね、自衛隊一件の判決出ると思った。そしたらどういう判決を出したかというと、自衛隊の通信線は要するに国を守るようなそういう重要な意味を持ったものではないから、刑事特別法を適用するには当たらないと。したがって無罪、つまり適用した法律に合致しなければ、一般的な刑法でね、あの器物損壊で訴えたらそれはもう壊したのは否定してますからあれなんですけど、そういうやり方であれは上告できないんです。原告、被告は勝ったわけですから無罪ですから。で、原告の国はそのこれ以上争ったら下手すと自衛隊意見の判決出かねないから上告しなかった。この前の名古屋高裁と同じですよ。ということで立ち逃げになったことはありますが、大体そういう手続き上の問題でね、逃げるというのが最高裁の常套手段で、最高裁まで例えば長野那須市を行ったりしたりしてるんですが、違憲判決を未だに出せないでいるというのは、これはね、むしろ我々もっと強調していいかもしれません。世界の国々の中で自衛隊がその国の裁判所によって合憲の判決を得てないなんていうのはまず例外ですよ。それは国民世論の私は支えだと思います。最初の質問の質があまり合わなかったんですけど、
アクラの説はアンフォトラフは合憲であるということで、
あれもね、伊達判決はそもそも安保条約は違憲だと。したがって事件をあれしますと、砂川基地の拡張をアメリカと日本政府がやろうとしたのに、反対する農民と支援の労働者が揉み合って、労働者の部隊がその拡張予定地内に入ったわけですね。これに対して政府はその単に他人の土地に入ったら軽犯罪法と、大したことないです。それに対して刑事特別法というのをこれまた適用しました。すぐに国の防衛のように今日重要な土地に入ったんだからというんで、まあ軽犯罪法だと10日ぐらい の禁錮か罰金刑で済むわけが、3年ぐらいのあれですかね。で、伊達裁判長はその東京地裁、伊達さんですよね、これはね、伊達さんはその安保条約憲法違反なんだから、刑事特別法そのものが適用できないんだということで無罪判決になった。で、これ1959年のことで、60年の安保闘争を目の前に控えてた。で、政府は東京地裁を飛び越えて最高裁に跳躍上告といいますけどに訴えた。で、最高裁はそのどういう判決を下したか、直接の判決は少なくともその労働者の部隊が入った行為は刑事特別法には該当しないという判決だったんですが、その暴論の中でよくこれ最高裁やる手なんですけどね、だから無罪だけれども、あえて言えばついでに言っとけば安保条約というのは別に憲法に違反しないよと言ったんだけど、これは判決の効力とは関係ない、政治的効果だけを狙ったもので、だから安保条約についても合憲判決というのは出てないわけです。これ何が直接原因でしたかね。ともかく刑事特別法には当たらないというあれは、ついでに言っとくが、安保条約と憲法全然違うもんですからね、日本国憲法のもとに普通刑法があり民法がありというふうになっている六法といいますけれども、ね、 民事訴訟法、刑事訴訟法等々がある。で、それでは処理できないから安保条約のもとに刑事特別法とか民事特別法とかという特別法を作ってるわけです。だから安保条約に反対する運動で捕まれば刑事特別法で処罰される。で、これは一つだけ例がありまして、横須賀のクリーニング屋さんがそのアメリカの艦船に乗って横須賀に入ってくる米兵のクリーニング屋なんですが、その米兵たちにいっぱい飲ませて今度に作るんだって話をした聞き出した。これは商売上のつもりなんです。ところが安保条約に基づく秘密保護法に違反するということで裁判所にしょっぴかれて、警察にしょっぴかれ裁判にかけられて有罪になっています。つまり日本の法律ではお客さんにいっぱい飲ませてですね、今度いつ仕事くれますかと聞くの別に何の犯罪にもならんでしょう。と安保条約に、ちなみに日本国憲法の下では防衛秘密保護法なんていうのはありませんから、自衛隊の中のあれとしてはありますけど、そういうふうに憲法に軍隊を認めてないおかげで安保条約、自衛隊を認めると特別法というのを適用せざるを得ないというのは日本の今の法律システムなんですね。だから2つの法体系ということをよく言います。安保に基づく法体系か憲法に基づく法体系。だからあれでしょう、米軍の犯罪がしょっちゅう問題になってるでしょう。日本人の奥さんを米兵が殴り殺したとか、あるいは横須賀あたりではもう日常茶飯事だと言われてるのが、タクシーでキャンプの入り口まで、基地の入り口まで乗りつけて金払わないでそのまま基地が入っちゃうとか、そういう問題がほとんど泣き寝入りになっているというのは、裁判になるとえらい、それは弁護士費用もかかりますしね、手間暇かかるだけで実際にはその向こう側の言い分をほとんど、例えば今でも交渉の対象になっているのが、米軍がどっかの宴会に出て酔っ払って帰る途中を起こした事故、これも公務中だからアメリカがその優先的に裁判するという、そういう取り決めになってるんですよね。じゃあそのどこかで飲んでというのはどの程度の公務なのかというのはほとんど説明されないです、ね、
憲法を守るというものがあります。今、団体行動条項だから団体行動条項じゃない、憲法
ぱり戦ってこうやっていかないとね、守るところがどんどん崩れちゃう。
そうですね、あれでしたかね、人生とは重荷を背負って坂道を登るがごとしということ、徳川家康が言った人がいるんですが、要するに人間の中のさっき言ったいろいろな利害の対立ですからね、力を弱めた方がずるずる下がっていくんですよね。でそういうずるずる引き下がざるを得ない場合と、しかし勢いよく登っている場合と、いろいろなやっぱりそれぞれの国の歴史があるわけです。当然私も日本国憲法の、これは明治憲法を知るよりも日本国憲法の背景を知る意味でもね、今おっしゃった日本の資本主義の歩みっていうのは見ておく必要があると思う。というのは日本でもそういう華々しい時代あるわけです。自由民権運動という、これがなぜ身を結ばなかったのか、そして暗黒の時代と言われる時代が入っていく中で来ますけれども、その中で唯一輝き、民主主義が輝きを増したという時代もあるんです。大正デモクラシーという、それがなぜもたらされ、なぜ消えてしまったかというような問題というのは、やっぱり現代に通じる問題なんでね、今の権利状況を知る上で私も一回ぜひ取り上げたいと思ってますし、まあ日本国憲法は押し付けられた憲法かということとも結びつく話なんですけど、それなりに一話完結になるようにまとめたいと思います。